はい、さーい。
こんにちは。ということで、今日もやってまいりましたね。はい、FM 那覇の日でございます。
はい。
はい。今日は3月の19日の月曜日。ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピスおしょうです。
はい。さて、早速いきますけど。
はい。
今日は何の日でしょう。
最近ね、癖が分かってきたんですよ。
あ、どういうこと？
これね、語呂合わせが多い。
あ、そうよ。
まあ、当たり前のようで、でこう考えたんですよ。
はい、
今日はね、細工する日。工作とか。
あ、細工。
細工。あ、小さなね、あの。
あれ、自分のこう嘘が暴れるギリギリのところ
で。小細工やそれ。
小細工な。
うん、そういうじゃなくて、なんか物を作りましょうとか、そういう。
なるほどね。
違う。
でもね、ま、それもそれで、
お嬢
が制定したらいいんちゃう今日。
制定、
うん、今日作ったらいい、うん、
そんな簡単にできるの？
いや、なんとなく。
そんな、
みんな自由にやってるから。
曖昧な情報でよう、こう番組でやってるよね。成り立ってるよ。
いや、でも実はですね、まあ、いろいろいっぱいあるんですけど、
はい、
今日はミュージックの日。私たち音楽家には関わりありますよ、これ。
ミュージック。う
ん、ミュージ
ック。あ、それ頭回らんかったな。
319で。
そうだね。あ、ミュージック。うまいことできてるわ。
そうなんです。これは、1991年に日本音楽家ユニオンが制定しました。
は
い、語呂合わせですね、これもね。ミュージックの日の、いいっすね。
これって、その記念日ってね、
うん、
こうさっきチラッと言ったんですよ、はい、決めていいじゃないですかって、
はいはい、
どこへ言ってた記念日になるんですかね。
あ、これなんか教会みたいなのあるんですかね。記念日教会みたいな、
記念日教会みたいなのあるのかな。
へー、細工の日いいじゃないですか。
ちょっと思いつきで言ったからな。
、うん、
じゃあ例えば、
うん、
那覇だったら7月8日とか。
あ、那覇。うん。
なるほど。
いける
ってこと？
うん、いけるいける。
あ、いいやんね。
いいね。
那覇078ってどうなしたんやねんね。
那覇078。7
月8日の7時8分。
7時8分。微妙。
微妙か。そうか。
4月5日、陽子の日。ね、
自分で撮っていく。
そうそう。
どうしても自分入れたいよね。
微妙に有効でもいいですよね。
有効？いつになるんですか、
う
ん、
ゆうこ、ようこ、4語でいいんじゃん、それも。
適当やったね、今。もう邪魔くさそうに、その、なんか。
自分のことだけはちゃんとやります
から。自分のとこだけはね。
はい
はい、まあ、そういうお人柄なんでしょうね。うん、
私、
うん、
いや、
ね。妙に外角からこうディスっていくというね。
ちょっとずつ
誘導してるという。
じわじわと。
悪いやっちゃ。
私ね、どんな悪いやつなんで。
いや、どうもね、この番組を始めてから、
うん、はい、
僕のお坊様イメージが崩れていってるような気がするんです。
はい、そう、私なんてあれですよ、
はい、
あのデビューした当時、もう今から11年前になりますけど、
はい、
沖縄でねデビューしたんですが、
はい、
その当時なんて私も癒しのあれですよ、もう。
え、
癒しの日月陽子です。
うん、癒しの日月陽子、
うん、癒しじゃないよ、癒し、うん、
それ笑えるね。
なんで重くそ笑ってるやん。あのすごくそういうイメージでここ10年近く来たんですが、この番組を始めるにあたって、
はい、
この内容を見て、
はい、
私ちょっと愕然としてるんですよ。
愕然とした。
私イメージがガラッと変わってしまうじゃない
みたいな。ほぼほぼこれ日月陽子さんプロデュースの番組じゃないですか。
でもこれ構成変えたのおしょうでしょ。
違うよ。
考えたのは
違うよ。
私めっちゃ悪い人やんっていうのがいっぱいある。
日月陽子さんと番組ディレクターがね、うん、
はい、
お決めになったんですよ。
あ、じゃあ D のせいですね。
D をディスる。しかも今日ちょっと休んではんのに。
そうそうそう、
かわいそうに。おらんかったらケチョケチ
ョ。いやいやいや、いつも感謝してるんですよ、
ね。
はい、ちゃんとバレンタインも渡したんですよ。
それだけでしょ。
バレンタイン何渡したかしてます？
うん、
センズ。
あ、それも前聞いたな。
ドラゴンボールに出てくるセンズの袋、これを食べてもっと頑張れと。
いや、要するにそれは煽ってるというか消しかけてるんです。
まあまあね、
怖いわ、うん、まあこんなんで番組続いていくんでしょうか。
そうですね、続けたいと思いますけどね。はい、まあ今日も1時間でございますが、楽しくゲストもお迎えしてやっていきましょうよ。
はい、
憧れ
那覇れ。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が 沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんをご紹介したりといった、沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。
イエーイ。といえばね、先ほど記念日の話があったんですけど、
はい、ちょっと一言いいですか、おしょう、
はい、
那覇の日って言いましたよね、
はい、7月4日、はいはいは
い、いやすでに那覇の日ですよこれ。
あ、そうなんですね、うん、
先ほどちょっとちらっと調べたら、
そら失礼しました、
うん、2001年に那覇市が制定してます、
はい、ああ、うん、やっぱりそうですよね、
うん、
どう見てもそのゴロから言っても、はい、那覇ね、那覇市さんが7月8日、
う
ん、
そうです、
まあ、当然近い記念日だわ、
うん、いいゴロ合わせですからね。
いいですね、
うん、
いやそら失礼しました、
はい、ということで、うん、さあさあさあさあ、憧れの晴れです。今日は素敵なゲストさんをお迎えしております。
はい、
どうぞ。
フレンチブルームネットの竹内一子です。
はい、そして、
はい、はじめまして、日本一頼みやすいカメラマンの多田直志です。
フレンチブルームネットから一子さん、
はい、
ね、竹内一子さん、そして日本一頼みやすいカメラマンの
多
田直志だと、
はい、
直しさんですね。
直しです。
はい。
いらっしゃいませ。
二人ともあれですね、下の名前がちょっと変わってありますね。うん、
かな？
エクコさんでしょ。
はい、そうです。
そして直しさんですね。
直しさん。7月4日直しの日。なのか。
またそこ引っ張る。
な、大がないじゃないですか。
7の04直し。
ああ
、
04。
ああ
。決まりましたねこれね。
決まったね。
ね、はい、
よろしくお願いします。
いや、
直し。
それはね、どっかの教会で言ってもらって。
なんや、みんな自分大好きや。
公益性がなかったらダメなんちゃう。でも、う
ん、なんか考えましょうか。
うん、どんなゲストなんやろうか、もう自分の日を決めたがるというか。
はい、そういう人たちを、ね、今日は紐解いていきたいと思います。
この憧れなはれのコーナーでは、は
い、
この世界一、日本一、頼みやすいカメラマン。
はい、
ただ直しさんにフューチャーを当てたいと思うんですけど、
はい、そうですね、今日は憧れの晴れはそうしましょうか。
まあ那覇にしょっちゅう行ってありますでしょ、う
ん、いやいや
行ってるの、撮影とかしてるでしょ。
撮影とかカメラマンやったら
予定はほんまやったら今年の年明け早々あったんです。
行く言ってましたよ、
はい、行く言ってましたよね、うん、
おー、
すいません流れました。
え、流れたん？
ちょっとね、モデルさんがインフルエンザになっちゃって、
うん、あ、そらしゃーないね、
まだ行けてません。頭の中はガイドマップいっぱい入りましたけど、まだ行けてません、すいません。
だ、多田さん自体は、はい、その沖縄というか何回か行かれたことあるんですか？
全くないんですよ。
ゼロ、
まあ、憧れしか
行ったことないんですか？
ないんですよ。
あら、意外やわ。
そう、通り越してグアムとか行ったことあるんですけど、う
ん、なんか嫌味に聞こえたけ
ど、うん、
ないんですね、まだね。だほんま行きたくて行きたくて、どうやってこれ繋いでいこうって。
まずそのじゃあ、はい、行ったことない多田さんからしたら、
はい、
イメージ的にはどんなですか、その沖縄。
沖縄友達がむちゃくちゃ、まあ、東京とか住んでた時におったんで、
はい、
なんせその食べ物がちょっとまあ日本の一般の食べ物とちょっと違うっていうか、ただすごくその缶詰とかを送ってもらっとって、その友達がね、実家の方から食べさせてもらったら口にあって、
あ、スパムとか、
そうです、
ハムとかね、
なんか気に入って行きたいな行きたいな思いながら、
そのお友達はまだ那覇とか沖縄にいらっしゃるんですか？
いや、東京の時の友達なんで。
だから東京から那覇に戻った？
戻ってない、まだ。
あ、戻らず
ね。
ずっとまた缶詰送ってもらってるかな。
でしょうね、
いまだに。
名字がね、結構面白い。
あ、いますよね、ただちゃん。そのお友達はなんていう名字だったんですか？
名字がね、メカルっていう。
メカルさん、うん、メカルさんいますね。
日本人の方、
日本、沖縄の方
です。メカル。
いや、ここのね、事務機の担当の女の子も、
うん、
沖縄の方で、
あら、
うん、そういう名前ですよね、テルキナっておっしゃる。
テルキナさん、
うん、とかね、あとね、ちょっと営業関係でお知り合いの中に、
うん、
トロープとかね、
トロープ、
うん、
トロープ、
前平とかね、
あ、前平さん、
うん、そういうお名前多いですね。
ペンドナさんとかね、
うん、いらっしゃいます。結構ね、こっちの方にたくさん沖縄の方がおられて、
うん、
ですぐ友達になれるのが不思議。
あ、
うん
うん、みんなね、フランクですから ね、
ね、
うん、イチャリバチョーデですからね。
ちょっとね、年バレますけど、ちょうどその日本に返還された時に、僕あの時福岡住んでたんですよ、親の年金の都合で、
1972年、
そう、
うん、ですね。
そしたらちょうど まあ、福岡近いんと、はい、当時やっぱ米軍キャンプがまだ福岡市内にもあった時代で大騒ぎやったんですよ。であの時まだ幼稚園ぐらいやったんですけど、なんかもうワンヤワンヤで なんかすげえとか言って、
はあ、そうだそうだ、
そうだから沖縄ってものすごいそういうちっちゃい時のそういう間近に見てたから、う
ん、それまではアメリカですもんね、あのベートルミナー、ドルでね、
やり取りしてそうね、
で車もね、あの右側通行やとか、はい、なんかニュースでようやっとったから、
うんうんうん、大変やったでしょうね、今のこれに変えるって ね、 ね、
うん、
間違って走っちゃいますよね、
うん、
普通、
うんうん、
で子供今やったらね、大人やったらいろんな事情歴史とかで分かるけど、
うん、
当時やったら、ね、分かんないですか、
うんうんうん、
沖縄って日本みたいな扱いやる、なんで日本じゃなかったんやとか、うん、そこはびっくりして、
うんうん、おなんか当時の話を振り返るとこう海洋博覧会ってなんか
ありましたありましたありました、
で、
うん、四角いなんか、ね、うん、大きいやつ
で、あのうちの親父だけが、うん、沖縄初めて行ってめっちゃ喜んで行ったんですよ、
うん、
でこのコインをね、うん、買ってきてくれて、
うん、あメダルね、
うん、メダル、
うん、
あのなんかプラットフォームというか、うん、あれはどないなってんのよ、まだあるんかな、
プラットフォーム、海洋博物館みたいなのは残ってるはずです、うん、海洋博っていうのはなんか
あ海洋博あってね、
はい、
なんか海の上にこのステージ、うん、
四角のね、
四角のあれがあって、うん、うわーかっこええと思う、
あれむちゃくちゃイメージあるもん、
う
ん、
ありますよね、
今沖縄ってあれってイメージある、うん、逆に
ある、
うん、私はまだ生まれてないからその、
はいはい、
わかんない、
はいはい、
イメージはね、もう何回見てますけどね、はいはい、もちろんデビューも沖縄なんで、はいはい、うーん、だってあの辺のイメージ私はもう美ら海ですから、
うん、
あの辺りは、
いやもうね、
はい、
僕もその沖縄に行きたいなと思って、うん、十何年行けなかったんですよ、
うんうん、ああ
うん、で子供の頃にそれもらうじゃないですか、うん、それ足したら、うん、多分20年ぐらい経ってからしかよう行けてない、
ほんまに、
うん、あら
だからあと20年待ったらさんも行けますよ、
20年後
20年待つの、
うんうんうんうん、
遠すぎる、
遠くて近いのに
遠くて近いのに
近いですか20年
いやそんなに行きたいですか、
距離が距離
距離ね、
うん、そんなに行きたいですか、
行きたいですね、
だってもう沖縄1時間50分ですよね、うん、
ですよね、
すぐですよ、
すぐですよ、東京距離近いんですよ、こっちから新幹線で、
そうですよ、
新幹線だと2時間3時間かかるけど、
そうかそうか、
飛行機だと、
うん、
あのあれですよ、あの沖縄行くの1時間50分近い、
近いね、
近いんで、うん、もう最近ね、うん、数ヶ月に1回行かせていただけるようになって、
うん、そういうふうに言って
もらってめっちゃ ね、 ね、め
っちゃよかったわ、うん、この番組、
いや、ね、その流れでちょっと自分もロケの話来たからラッキーと思って、
うん、ラッキーとね、
ちょっとまだ延期になってる、
延期になったんですね、
でもまだ中止じゃないんで、
日月陽子さんの写真を撮りに一緒に
行きましょうか、
されたらどう
ですか、ありがとうございます、はい、ちょっと頑張ってダイエットします、
自腹ですよ、
自腹ですよ
いやお金くれるんかな、また
あなた取りに来てもって金ももらうと、
撮影会、日月陽子撮影会、
えげつ
ないな、えげつなすぎる、
ラジオでこれ告知してちょっと集めましょうか、沖縄のカメラ構造、
あの
カメラ構造
告知してね、
告知して
撮影会、
そうそう、
どうしようそんなね、もうなんかね、誰も来んかった時のね、もう悲しさはもう例えようがない、うん、ね、
ほんまね、自分でボケていくからね、うん、どういう番組ですか、
いやまあね、そのあの、うん、行ったことないって言ったら、それはねたくさん食べ物もそうですし、うん、観光場所もそうですし、うん、その本見ながらルルブとか見るんでしょ、
見る、
見ながらね、もう夢だけは想像だけ膨らみますよね、う
ん、今回結構ねリアルにほんま、はい、宿まで取ってレンタカーも手配しとったんです
よ、はい、あららららら、それは残念すぎます
ね、でここで撮影スポットも決めとって、うん、
あ
で、
それはね、
ちょっと
長い、我々4月にまた生放送とライブをしに来ますよ、カメラマンで、
自腹ですよ、
自腹でございます、あの現地集合、現地解散、
ね、ライブチャージもらいますよ
ひどすぎるひどすぎるわ、ちょっと
船で行こうかなとか言ってい
や、それもありかもしれないですよ、
うん、まあ、うちのじゃあ次回を、あれ、次回の船使います、
これ手で焦げですか。
サバニーでね、手で焦げですね。
ゴムやから気をつけて。
ゴム
途中でこう冷めと
か来たら、
やばいやばい、冷めてたらやばい、
やばいです。
さあね、ただ直しさんお話をいただきました。
はい、はい、いやまたぜひぜひ行く機会があったらと思います。
はい、
はいはい、それでは一曲いきたいと思います。ミセスグリーンアップルで Love Me Love You。 さて本日のおもろい話ありますねん。引き続きゲストはこのお二方でございます。
はい、
はい、フレンチブルームネットの竹内こと、
はい、日本一頼みやすいカメラマン多田直志です。
はい、この、はい、おもろい話ありますねんは、先ほどと入れ替わってちょっとエココさんにフューチャーを当てていきたいと思いますが、
はいはい、エコさんってね、気やすく呼ばないでください。大学の先生。
そう、あ、そうなんですよ、
先生。
私ね、もうエココさんとお会いしてからもう、ね、血液型も一緒なんですけど、
そう
す、
う
ん、もうなんかね、はい、ずっと前から知り合いだったみたいな感じで、
そうそう、気が
合いはったんです。すごく気が合うんですよ。
それはお気の毒に。
え、なんで。ほんでもうね、なんかまだね、会ってそんな数回なんですが、もう
全て知り尽くして、
全て知り尽くしそうな、
うん、どういう時間を過ごしはったらそんな
濃密な時間、
濃密な時間を
濃密な
過ごさせていただきます。
想像したくないな。
なんで。はい、そんな育子さんなんですが、神戸のね、神戸の大学、もうあちこちね、講師を、フランス語の先生、
フランス語の先生。
そうなんです。講師をされています。
じゃあこの時間はフランス語でおしゃべり、
ね、遊ばされるんです。ボンジュー、ね、フランス語の、
ボンジュー、
ね、はい、ボンジュー、コモンタレブー、コモンサバ
ー、ボンジュ
ー、コモンサバー、コモンタレブ
ー、コモンタレブーとコモンサバーって何ですか。
あ、元気ですかっていうことですね。
コモンサバ
ー、コモンサバ
ー、ウィって言うんだ。
ウィ、ウィ、ウィウィですね。ウィ、
ウィ、
ウィ、ウィ。
多分ね、はい、フランス語の発音なんですけど、はい、勝手な想像なんですけど、鼻つまんで喋ったらフランス語に聞こえないかなと思って。
そうね、でも鼻から、ね、抜ける音もあるのでね、つまんじゃうと音出なくなりますかね。
真面目な話になりました。
ね、
ちょっとつまんじゃう。
今完全に潰された話。
いや、すいません、すいません、ごめんなさい。
いやいやいや、ね、楽しい先生でよかった。
そうなんですよ、すっごい楽しい方なんです。
バカにされまくりですよ、
学生に。ちょっとお話を伺っていくんですけど、そうなんですね、この、
はい、
そういった、
実はですね、うんうん、私とこの先生のこうつながった、
はい、
理由といいます
か、はいはい
はい、私は純古堂書店さんのイメージソングを歌わせていただいたりしてまして、その純古堂書店さんからいろんなゲストの方を紹介してくださるんですが、
はいはいはい、
今回エクコさん紹介してくださったのは、
うん、
この、神戸で行われる純古堂書店三宮駅前店が主催するトークイベント、
はい、
もっと知りたいフランスということでね、このトークイベントが、3月の25日の日曜日の午後15時から、
はい、
三宮のオーパ2というところの8階のイベントスペースにて行われるんです。
なるほど。
そしてこの、フランス人の当たり前というね、著書があるんです、本があるんですが、
はいはいはい、
先生は、先生ともう一人、釣りさんという、はい、ね、ほうほう、男性の方、そしてですね、
はい、
この、那覇に在住されてるフランス人の方がいらっしゃるんです。ジスラン・ムートンさんっていうんですが、この方がまたね、在那覇フランスの名誉理事、名誉領事さん、
ええ、
はい、おー、
すごくないですか、
ジスラン・ムートンさん。
そうなんです。で、このお三人の方がこの著書を書かれておりまして、
はい、
まあ、このね、本の話もしますし、いろいろこうフランスの面白い話をこうトークイベントするわけですよ。
いや、
そこに私が司会としてこの純古堂書店さんからお声掛けいただいて。
あ、司会ですか。
はい、そうなんです、
はあ、
楽しいですよ、この、
ね、まあ、ゲスト素晴らしいと思いますね。
ありがとうございます、
ね、
はい、ゲストね、
で、うん、しかもこれ在那覇フランス名誉領事っていうこのまた那覇とつながっちゃった
。そうなんです、そうなんですよね、
すごい、つながって、しかもジスラムートン先生沖縄からこの日いらっしゃるということで、
ああ、わざわざ、
わざわざ、
沖縄行かれへん
と、ね、
来てはる、
一緒に連れてていただいた
ら、帰る時なんかタダさん一緒に連れて帰って
もらって
、ダンボール用意しておきますので
、ね、
ダンボール用意
して、どんな生き方
このジスラン・ムートンさんという方がもともとこの本を、うん、 講師
で、ね、
ね、
それは私どもから声掛けさせて、前からあの、うん、ムートン君とは知り合いだったんで、
はいはい、どんなことですか、
くん
付けですか、どんなことですか、
普段はジスランジスランって言ってるんですけども、あ、うん、あ、そのムートンっていう名前が非常にちょっと変わって、羊っていう意味なんですけどね、
そうですね、
なので、まあ、私はあのムートン君って言ったりジスランって言ったりですけどもね、
ムートンで、ね、私がね、ちょっと調べた、ネットで調べたんですが、はい、羊じゃないですか、ムートンってね、あの羊の、フランス語教室みたいな、
そうなんです、うん、ね、これはね、自分でもお教室を持ってて、
羊の
羊フランス語教室、
羊フランス語教室、あ、ムートンだからだ
と、あ、そういうことか、
はい、そうなんです、
羊の、へー、そう、でもこれ面白いですね、あのタイトルがね、やっぱりサブタイトルに、日本人が知りたいフランス人の当たり前っていう、
そうなんですよ、
このね、うん、一つ二つちょっとあの、うん、教えてもらっていいですか、
フランス人の当たり前をちょっとね、
フランス人の当たり前、
ね、あの100個ぐらい、ね、ネタを考えなくちゃいけなかったんですね、で、まあ、あの 70個ぐらい私一生懸命考えたんですけど、うんうんうん、結局そのフランス人の方が何を知りたいかっていうのが、はい、まあ、いろいろちょっと想像も半分入ってたんですけども、はい、むしろ今日あの皆さんがフランスに抱いてるイメージっていうのを聞かせ願え
たら嬉しいですね。私先生とお茶飲んでる時とかに、はい、イメージとして、まあ、フランスパンとか食べ物はもちろん、フランス人の方は服を10着しか持たないっていうね、有名な、あれって本当ですかっていう風にね、昨日ちょっと聞いたこと、
それはあの入っております、エピソードに、
うん、あ、入ってます、
そうなんだ、10着しか持たない、
そうですね、
じゃあ
いいもの
を、いいものを少なくワードローブに揃えて、うん、で本当に自分に合うものだけ、
あ
ー、バーゲンなんかでもね、やたら日本人の方だとね、バンバン買っちゃったりする、うん、そういうことはなくても、うん、バーゲン一つもじっくり吟味して、
溜め込まないですよね、
そうですね、
見習いたい、
いや、フランス人の彼女のとこ行ったら10着いた、
フランス人の彼女、
ごめんなさい、大見え張りました、
お、彼女ね、あの人ね、わかるわ、
違うって
、名前言っていいですか、
さらさらっといこう、うんうん、
いやいや、あのね、それすごくね、見習いたいところがあって、
いや、もうね、日月さんとこ溜め込んであるみたいですよ、
なんかね、あのね、一室豚小屋みたいなやつ
だった、一室豚小屋みたいな
豚小屋、
豚小屋、
それさ、
例えがちょっとね、
自分でイメージダウンしてるよね、
豚がね、人が来るとこ、
ね、
そう、ちゃんと自分の寝室とリビングはめっちゃね、カフェみたいにしてるんですよ、でもその奥に開かずの扉があってですね、そこ開けるともう終わりだよっていう、あの断捨離できないものと衣替えが途中の、えらいことになってます、もう異世界、
異世界、
うん、そういう
その異世界、
だからもうフランス人の方のそういうところはちゃんとこう見習いたいなと思います。あと先ちょっとパンの話、
パンね、おいしい、
パン、パン美味しい、
ねえ、
パンなんであんなに美味しいんやろ、
パンと、チーズと赤ワインの3セットですよね、
う
ん、
そうですね、
素敵、
一つ先生聞いていいですか、はい、フランスのホテルの朝食って、
は
い、
あれはね、
なんであんなしょぼいんですか、
あれはね、コンチネンタル、イギリス行くとね、結構豪勢なんでますけどね、
そうそうそうそう、
フランスはね、朝食には期待してはいけない、
いやいやもう、ね、
だって、前の日のね、硬いパンとか、
うん、出たもんね、いや、そうなんですよ
ちょっとこれないだろう
みたいな、これはないだろうっていう、いや、それがね、三つ星四つ星でも、ちょっと三つ星はね、止まれないから、あれですけど、
いやいやいや、
もうなんか行ったらね、カスカスって朝から、いや、これ昨日のパンやでって、
期待しないでください、
で、あったのがね、チーズ、カンヌのホテルとか泊まったんですけど、パンとチーズと、なんだ、コーヒー
ね、あとヨーグルトぐらい
ですね、あ、そうそうそう、ヨーグルトか、まあ、あってね、
あって、
サラミなのかハムなのか、
昨日の残りみたいなひなびたやつ
あれ許されるんかな、
え、もともと朝食を食べる習慣がないとかってことですか、観光客に出してるっていうわけじゃなくて、い
や、とにかくどこ行っても、で一歩ドイツにまたぐと、なんかいきなりもうちょっとゴージャスになるんですよね、
そうなんです、ソーセージとかプチッと
食べるんですよ、そうなんでしょ
う、だからなんでフランスだけそうなんだ、
フランス人ね、夜更かしなんですよ、遊びまくるから、
朝食べないやっぱり、
沖縄の人みたいじゃん、
いや、それね、でも夜更かしの理由がね、やっぱり夜が あのっていうか夜が遅いっていうか、
そうですね、
白夜というか、
はい、それはね、
こうね、
ね、10時ぐらいまで、
10時ぐらいまで明るいんで、
理想、
もう遊び、夜遊びには最適、
ディナーをね、日本人の感覚で行って、7時に予約していいですかって、空いてませんって言われて、
ありがち、ありがちですね、
で本当に、でリザーベーション入れるじゃないですか、
ありがち、
だから19時ぐらいで予約したいんだけど、もうあの空いてませんって言うから、空いてませんをそのまま直訳で取った。あもう席がないんで違うお店が空いてないまだ空いてない、
まだ早い
先生先生それってね、あの普通皆さんじゃあ何時ぐらい食べるんですか。
そうですね8時ぐらいに普通予約取りますかね。
8時からですよね、うん、通常
ね夜中までね騒ぎますんでね、
うん、朝みんなでもちゃんと起きるんでしょ。
うん
あ、ね、結構朝ギリギリまでみんな寝てますね、
寝てる寝てる寝てる、
じゃああんまりその朝食の文化がそこまで、
おそらくそういうことなんですよね、うん、
朝まともに来たやついないな待ち合わせで。
そうそうそうそう、あ、そうそう時間遅れるのは
もう鉄板ね、朝鉄板ですよね。
フランス、ムートンさん多分ねそれ欲したらねあの、うん、あれですわあの沖縄ですっごい合うと思いますよ。
あ、そうそうそうそうなんですよね。うん、彼とねいつもなんかフェイスブックとかであの、うん、なんか喋ろうとか言ってだいたいねなんか遅れて入りますね、うんうん。
フランス人と那覇ってぴったりかもしれない。
ぴったりかも
ですね。
沖縄の人もそうですもん。あの2時に待ち合わせしてても2時にシャワー浴びたりしてます。
うん。うんうんうん、私もちょっと帰ってきた時すごい苦労しました。1時間ぐらい行きで遅れたりもうちょっと社会人としてやっていけないんじゃないか。
いやでもねそれはねこの、ま、内地の変更なとこですよ。
あ、そうです
か。こっちがおかしいんですよ。
そうですか。もっとね、
もう沖縄とフランスが正しい、
うん、そう思いたい、そう思いたい、そう生きていきたい。
それぐらいねなんか余裕持ってさんなんか時間を過ごしたいよね、うん、1日 ね、 いいですね始まりやね、
ゆっくりね、
ゆっくり来たよね、そう憧れるしさ、そうおもろいわ、そないなったら
こういう話もだからいろいろ聞けるわけですよね、
うん、そうです。
いやこのなんか神戸だけでやるのはもったいないけどね、
そうです、
うん、こういう会をね、うん、沖縄でやってもらったら純駆動さんでしょ。
沖縄はありました。
沖縄でもやってます。
読書
あやってあるんですか。
うん、もうやってます。
さすがやね。
ジュンクって
ねパリにもあるんですよね有名に。
あ、
うん、パリにもねジュンク堂
あるんです。パリにあるんですよ。
そうなんです。
どの通りにあるの。
ジュンク堂すごいんですよ、
ね、あのオペラ側のすぐ近くですね、うん、よくお世話になりましたけども、
う
ん、
だちょっと下行ったらもうブランド街じゃないですか。
そうそうそう、
ね、
でまた社長のこだわりであのちょっとでもこうやっぱりあのタイム、あのタイムなんていうんですかあの、うん、リアルタイムに雑誌を送りたいということで空輸してました。
さすが、
空輸ですよ。空輸、
うん、
素晴らしいんですよ。
純駆動にお世話になりました。
いや、ね、面白い話また今日も聞きました。
はい、面白かったですね。ぜひ皆さんね、うん、3月25日日曜日三宮のオーパツ遊びに来てくださいね。一曲いきます。エグザイルでメロディ。
なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤お悩みを完膚なきまでにぶち壊す日月よこと
仏様のように包み込むラピスお嬢です
っきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます、はい、お便りが採用された方にはすっきりの場合は飴を、ズタボロの場合はムッチをプレゼントいたします。
はい、
はい、先ほどのゲストのねお二人にも参加していただきましょう、う
ん、ですね、
はい、よろしくお願いします。
今日はカメラマンとね、あの大学の先生ですからね、
う
ん、
そうですね、
もうすごいこうことになるかもしれません、うん、
はい、早速読んでいきたいと思います。男性の方からいただいてます、はい、ラジオネームデッセンさん。
デッセンさん、
お二人はデートに行くときに、はい、私たちに聞いてるんですね、デートプランとか立てますか。僕はデートだけに関わらず、うん、どこかに出かけるときは大体の場所だけ決めれば、うん、あとはついてから考えるタイプです、
うんうん、あ、いるいる。
でも現地についてからやることが見つからずちゃんと下調べしてきた方が良かったなと思ってしまうこともありますと。
いるいる。
こんな男は嫌ですかという質問です。
ということで、これはね、男は嫌ですかって聞いてはるから、うん、せっかくなんで日月さんと、
うん
う
ん、
ね、先生と
エコさんと、どうですか。
後から着いた時に考える、どこ行こうって考える人ね。
だから
ちゃんとこう、ゆるさん、
ゆるさん、
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 ゆるさんと、
もうゆるさん、ゆるさん。
うん、いきなり来ました、
うん、いきなり来ましたよ、
ゆるさんですね。
もうおしょ青なってますけど。
あ、すいません。
それはね、ゆるさんっていうのはちゃんと決めとけと、デートコースぐらいは。
そうですね。でも一人で決めようの、そのあれですか、やっぱりどこ行きたいとか、こう事前にね、こうやっぱコミュニケーション愛じゃないですかね。
あ、どこ行きたいってなって、ちゃんと企画をした上でデートしたいと、
ね、うん、いや別に自分一人で立てるとは言いませんけどね、二人でこう、うん、そのあの会うデートの前からこうすでにこうデート始まってるプロセスですね、うん、
プロセスがね、愛のね、プロセスですね、
うん、じゃあ例えばデート行くときに旅のしおり的なのを作ってきてくれる男性はすごい素敵、うん、
あ、まあ、それでもね、
うんうん、考えてくれたんだなと、
う
ん、
そうね、
あ、そうなんだ、
ね、私のために時間を費やしたとこ、うん、いうことですか。
あとこっちにもちゃんと聞いてくれてみたいな。
そうですね、やっぱ共同作業っていうところがね、うん、重要ですかね、うん、
あ、そっちね、うん、
でもこれデートですから、うん、こうフラッとしてる時じゃないですか。
フラッ
と、こう旅に行ってる時はそうプランニングするかもしれないけど、うん、
はい、
こう今日会おうかってさっと会うじゃないですか。
あ、今日どこ行こうとか、
どこ行こう、
そういう時じゃないんじゃない。
そういう時じゃない。
初めてのデート誘うとかそんな感じじゃない。
デートプラン、
でもデートプランを立てますかって来てるからね。
うん、
うん、
あ、どういう感じ、
やっぱり重要な時なのかな、うん、タイミング的に。
おしょはどうなん、例えばデートするならプラン立てる人。
かなり綿密ですね。
いや、
こすいな、
うん、うち友達がね、
変わるタイミングまで測ってますね、
うん、うち友達がね、ちょうどね1週間前に予行演習しとったやつ
おる。おお、やるな。
あの、まるっきり同じ曜日同じ時間で、うん、クラスメートの友達の女の子を誘って、うん、同じルート回って、うん、同じ店でメニューまで頼んで、うん、でこんな感じで食べて味がどうやとか全部チェックして、うん、本番に臨むやつおった、う
ん、でも新鮮さはないじゃないですか、うん、本番の時に。
いや、男の方はね、うん、女の子と友達が関係ないんですよ、そのデート取られてじゃないんで、
うん、
ああ
違う、代役を立ててる
わけね。そう、代役を立てて、
なるほど、
感想、女の子の感想
を聞いて。すごいね、そこまでやる、
うん、まあ、でも一生
懸命やってた。あと、もっと、ね、同じ感じちゃうかな。
いや、僕はそこまで、ね、もっとするね、
もっとやる、もっとする、
毎日予行演習、
毎日が、
うん、気持ち悪いね。
エキストラまで入れてすごい。
そのために相手が違うっていう。
で、それを本命の女の子にそれをさ、やってるところを、うん、本命の女の子に見られて、うん、何この人って
なって。実際あったな。
みんな本人に、
ほんまにあったわ、それ。
エキストラにみんな、お前が本命や言うとったりしてね。
そうですね。あ、それ面白いですよね。ですね、やってそうですね。
それで白髪がやってくる。
雨なん
だ。ありがとう。この方頑張ってねという意味でも雨で。
いや
これ以上引っ張ったら、僕が危なくなってくるから。
私思ったら、今
の先生さん、もう、頑張ってください。
あれ、終わっても
らった。体を張ってブレイクありますね。
はい。
これ、
次の方。
一言だけ言って、
まだ引っ張んの。
私は全然会った時に決めてもらっても大丈夫。
ああ、
はい、それだけ。
だ、雨やね、
うんうん、
はい。雨でよかった。
ということで、
はい、
さあ、次の質問なんですが、うん、お便りあるんですが、うん、どちらかというとゲストさんのどちらかに悩み、うん、
いいね、うん、いいね、はい、
悩みですね。
あ、多田さん、はい。
ね、季節柄いい花粉症なんですけど、
あ、わかります。
花粉症、
こう、まあ、吐けて病院行って薬やるなり、レーザーで焼くなりっていうやり方はございますけども、あの、もっと簡単に、もっとこうスッと治る、楽になるものってなんかないでしょうか。
それは沖縄行ったら治るんじゃ。
沖縄行ったら治る。
春の杉花粉はね、杉がないんで。
沖縄に住む。
うん。その時期だけ行ったら
どうなんでしょう、と、想像で、あまり沖縄の方でクシュンクシュンってあまりイメージがないんだけど、
杉花粉ないからね。
杉はないんでしょ。
ない
でも花粉症ってのはあるんだろうか。
いや、だから花粉はないよってよく言われますよ。
あの、免疫と関係あるんですか、ストレスとか。
あ、
ストレスがない人ってないと、ほら、免疫力があるから、
腸内細あれとかね、腸の
動きをするとかじゃないですか。
なるほどね、
ストレスか、
ストレスですよ。
ストレスから来るんか、
ね、ストレスあるかな。
あります、あります。
あるんですか。
誰、あ、私、
はい、
私、
さんあります。
私、家帰ったら電気消して三角座りですよ。
でも、ストレス
に日月さんの
耐えてる感じ、
あの、くしゃみって別の理由やと思うんですよ。ハウスダストやと思う。
私ね、ハウスダストなんで、私は花粉症もありますけど、年中鼻炎です。だからね、花粉症の人の気持ちは年中わかります。
それはやっぱ開かずの間の原因
ですか。そう、
あ、ほんまや。 あそこかな、
あそこにはもうえらいもんが隠されてるかもしれない、
うん、ね、もしかしたら人何人か住んでるかもしれない、
ミイラ
か何人か住んでる、誰か誰、
シャレならんよ今の時代、本番に出てくるから、
うん、
うん、まあ、もしそういう時はご読みいただい
て、
あ、そうです、違う違う
違う、悪霊退散、
悪霊
退散、ね、悪霊退散、でも花粉はね、確かにこっちのもう今の時期もすごいもんね、
先週俺むちゃくちゃ来ましたからね、
あ、みんなひどかった先週で ね、やっぱり私が調べたところではやっぱ腸内細菌ですわ、うんうん、うまくこう腸の状態を整える、
あ、でもヨーグルトとかありますね、ヨーグルト、
乳酸菌を取ることとか、うん、酵素をね取るとか、うん、みたいな、あのなんか今なんかでもね注射もあるみたい、
あ、注射もね前にやったんですよ、
どうでした、
やっぱ聞きましたね、
あ、聞いたんや、
でただちょっともっと楽に簡単になんかパッと楽になるって方法ないかなっていう、
だから沖縄
に行くんです
よ、解決済みじゃないです、
解決しましたやん、
終わりましたね、
うん、なんで無知なんですか、
さっきのなんか
しっかりされたから、いや、追い立てて、ね、無知打って沖縄に飛んでもらおうと、
沖縄来いよと、
じゃあその解決はもうしましたね、
しましたね、
はい、解決、まあでもね、でも本当でもあのほらあれ、アレルギー、肌アレルギーというか持ってた人が、いや沖縄の海って使ったら治ったとかね、
海もいいでしょ
うね、ほんまにそれは聞きましたよ、友達の子供さんがね、そうやって、
まあ、何しろじゃあ沖縄はいいということでし
ょ、そういうことです、
まあ、恋と呼ばれてる感じです、
そうです、
はい、心にも体にも素晴らしい、
はい、そんなこんなで一曲いきます、モンゴル800で琉球愛歌、あっという間のエンディングになりました、今日はね楽しかったね、
いや盛りだくさんでしたね、話がね、
もうなんかもうフランスにちょっと行った気分にもなりましたしね、
なったな
った、朝食だけはちょっと気をつけようと思いました、
ね、朝食気
をつけましょう、夜まで寝て朝はもう寝て
る、朝ちょっとゆっくり、もう昼ぐらいからブランチで動く、
なんかあれやね、フランス行った後、そのまま帰るんじゃなくて、一回沖縄に寄って、
経由して、
ちょっと目ね、
あの日本ちょっとだけ鳴らして
鳴らしてから帰ってきたり
余計鳴らせないんじゃないですか
前やね、
もう本土に帰ってこれないね、
そうそうそうそう、
帰らんでいいかもしれない ね、
そのままね、沖縄に、
まあ、神戸もええとこなんですよ、
そう神戸好きですよ、
でももうちょっとね
緩やかになった
ら、ね、緩やかになったらいいかな、と思うかな、さあそんなことでね、今日のお客様のインフォメーションを今一度、
そうですね、はい、多田さんの方がねお名前だけで、
あ、そうだ、
そうですね、言ってなかったですね、
言ってなかったね、
仕事のね、ちょっといろいろ、
はい、神戸というよりかあの明石の方、兵庫県明石市の方で、
はい、
フォトスタジオメイプルという写真館ですが、これ出張専門の写真室になります、
はい
はい、どちらかというと僕の写真室スタジオは、ラピスホール、
何を買ってんですか
ここなんです
よ、くご利用させていただきます、あ、出張専門ですんで呼ばれたら沖縄でどこでも伺います、はい、
どうやって連絡取ったらいいですか、
はい、Facebook ですね、主にね、ひらがなで、
はい、
ただなおしですね、
ただなおし、ただなおし、
はい、これで検索してください、もしくは、はい、日本一頼みやすいカメラマンでも上がってくると思いますので、
はい、
はい、日本一頼みやすいカメラマ ン、いいですねこれね、
ただなおし、うんうん、
あの漢字でもあるんですけども、漢字では多い田んぼの直線の直なんですけど、読まれない方多いんで、ひらがなに
ただ直になるもんね、
ひずきさんの真似させてもらって、
はい、
ひらがなで
やらせてもらって
ます、よろしくお願いします、
そしてですね、先ほどのね、竹内さんの、もっと知りたいフランスこのトークショーでございます、
はい、
3月の25日の日曜日午後15時から、神戸は三宮オーパ28階のイベントスペースにて、沖縄在住の、フランスの方ジスラン・ムートンさん、そしてツリさんと竹内さんで3人で、トークショーされまして、私もちょっと司会の方をね、サポートさせていただきます、
はい、
ぜひぜひ、そのあたりで関西にお越しの際は遊びに来てくださいね、
はい、
はい、いや本当にお嬢楽しかったですよ、また来ていただきたいと思いますね、
また
呼
んでいただければ
、
はい、はい、この番組はお便りもたくさん募集しております、メールは naha.780787@gmail.com もしくは FM なはのホームページにあるメッセージフォームから選んでください、それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスおしょうと、
ただ直しと、
竹内恵子でした。
私たちとはまた来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。フランス語で。
オーホブワール。
オーホブワール。
アビアント。
アビアント。
増えてきたぞ。
増えてきたよ。
中国語言葉。わかんない。